ティ戦闘態勢 .com。
ばっかりなんだね。なんかちょっと
新鮮味ないですけど、ね。
この間会ったばっかり。そんな
年末でしょ。
年末25日に会ったばっかりで。
う
ん、
でももう1ヶ月って
。そんなに頻繁に会いたい俺らに。
でもまあ一ヶ月
近く。毎月会って。
毎月で1ヶ月って感じですね。
どうですか。お正月なんてのはどう過ごしました皆さん。
あの私一応ローグワン見てきました。
ああ、ローグワン、はいはい。私も
見ましたね。ね、
どうですか、皆さん、ローグワンは。
どうぞ、工藤くんが。
ああ、ね、すごい。
泣ける。あれ、あのシーンってまだ二人とも見てなかったっけ？
あの時見
てなかった
。ああ、そう。
どうでした
か？なかなか、確かにいいなと思って。で、ドニー・エンもね、なかなかあの活躍しててね、あの例の白いやつを棒で叩くっていうね。
すごい、ざっくりした。白いやつを棒で叩く。まあ、
棒で。なんで敵の白いやつ。
敵の白いやつ。
敵の白いやつで。まあ、でもう一つぐらいなんか相手は欲しかったなと思うけど、まあ、なかなかいいかなって感じ。でもちょっとね、本格的な銃撃戦が始まっちゃうとね、出るのかなくなっちゃうから。
銃は使わない。
あの、ちょっと弓矢みたいなね。やつは使うんですよ、一応飛び道具としてね。
目が見えない設
定なんです
よ。目が見えなくても棒で叩ける。
棒で叩く。でもちょっとね、弾避けてたのはそれはどうかなと思ってまあいいかなと思って。
あの人もジェダイなの？
ジェダイに
憧れてるのはね。
ジェダイ信じてる。
フォースを信じてる。
フォースと共にやらんことみたいな。
ある種の宗教、信仰宗教みたいな。
俺はいつかジェダイになるみたいな。
あ、宇宙君どうだ、
いや、また楽しめたんだけど。
すごい、テンション上がってましたよ、ね。まあ、行くみたいな。風俗案内所に入るんですよ。
いや、マジでね。いや、よかった、面白かったんだけど、あんまでもそれほどじゃなかったね。
あ、そう？
フォースの覚醒よりもっていうほどでもなかった
けどね。なんかこう、あの、評判によると、知り上がり的にこう、ぐーっとご飯良くなるっていう。
そう、そんな、俺ね、
最初
そん
な、ね、
最初何やってるかわかんないんだよね。お前なんでここにいるのって。
いや、それスターウォーズでそういう話。基本。
え、なんでこの人ここに、何の使命で、何のためにここにいるんだろうっていう主人公が、ちょっとわかんなくなって、なんでそんなまどろっこしい手順を踏まないといけないのみたいなさ。で、なんか、あれなんだよね。話的にさ、あの仕掛けがなんか、RPG っぽいんだよね、なんかね。
ゲームとこれを取ってこれ、
そうそうそう、
これを取ってこれ、
あのスイッチを入れないとみたいなさ、ピコーンとかスイッチがあったりしてさ、ここにスイッチみたいな。
それね、あのね、俺のね、知り合いであんま映画見ないやつもね、言ってた。俺話だけ聞いたんだけど、そうですから、そこにスイッチ、しかもドニー・エンがそれに絡む。
そうそう。
そこにスイッチかって、なんかね。
なんかね、手続き的な感じなんだよね。これをやんなきゃこれができないから、これしなきゃ、みたいな感じで、なんかこう、次々クエストが出てきて、みたいな感じで、なんかゲームっぽくってね、なんかこう、なんつうんだろう。そんな感じ？
乗れなかった。
あんまり乗れなかった、俺。
最後泣けなかった？
最後は泣けた。
最後って？
最後
ここに。最後の最後？
最後の最後、最後の最後は泣けたわ。
渡して、ドカーン！そうな
ぁ。
いや、別に、いや、ただね、ただ、確かに、あの、最後もそうだけど、最後のあの人もそうだけど、ちょくちょく出るじゃん。変わらない顔でさ、あの時と変わらない俳優が出てくるじゃん。
なんか、岩としろと分かったよ。
CG の技術ってここまで来てんの？
そうなのよ。
厚化粧じゃないの？
いや、違うのよ。
もう全く、あの、エピソード4の時に、じいさんだった役者が、
ていうか、同じ。その人は、しかも死んでるから。
もう死んでるから。
もう何十年も前。
ああ、あの人ね。
そう。
女性の方じゃなくて、おじいちゃん。
女性もそうだけど、おじいちゃん。
あれ、全然、CG なんだろうけど、もう全く、わかんない。
こういうシーン撮ったのかなと思うぐらい。
そう。え、
フォーの時に撮ってるのかなって。ジャンクカットかなって繋いでなんかこう、やってんのかなみたいなさ、感じですね。
え、マジで、
うん、すごいよ、うん。あの技術は。だから、あのキャシー・フィッシャーが死んだって聞いた時に、うん、あら、これやっちゃうのかなと思ったぐらい、本当に。
うん、あ、やろうと思えばやれ
る。やろうと思えばやれんじゃねえかなっていう。
やれると思うけど、うん、まあなんかやんないとは言って
る、ね。日本で勝新の新しい映画撮ろうと思ったら撮れるわけ
だ。撮れる、撮れる。
できる。半券さえクリアできればね。カツシンっていう役名でカツシン太郎じゃなくて、ああそう、
そういうことになっちゃったの、映画が。
そっか、俺でもそのおじいさん役の人、俺それ分かんなかったわ、俺。その気が知らなかったの、全然知らない。
マジで。一、あ、4見てないの？
4見てるけど、まあ、そこあんまりよくも、俺あんまり俺スターウォーズガーンじゃないから。うん、あ、C3PO 出てきたと。
そうそう、俺もそう。
出てきたと。それぐらい、それぐらい、あ、出てきた、みたいな。
ああ、そうです。
だからロボットは出てきたからさ、まさか人間は出てくる。来ないと出てくると思わなかった。
あ、人間がね。
うん、人間はね、だってみんな年取っちゃってるからさ、うん。
あとダース・ベイダーがかっこいい。
ああ、確かにね。
うん、あ、どのくらい出てくるの？ライトセーバーで戦ったり
する？ワンシーンだけですよ。うん、ワンシーンだけ。
うん。
うん。まぁ、あ、ちょっと活躍
したい。恐ろしいほどの戦いぶり。
うん、でも、うん、ダース・ベイダーはもう、この先作られるスター・ウォーズで出てこない。ローグワンもあれ終わりでしょ？外伝だから。
まぁ、あ、外伝だからね。
うん。
次の外伝は全然多分違う。
違う、ね。
あ、違う。
うん。ハンソロなんか若い頃。
しかしすごい商売をするね。
うん、ね、何でもできちゃう、
ね。何でもやりますよみたいな。
はあ。だからキャストいらないんだよね。
いや、それもスタッフが大変なことになる。
スタッフ大変なことになる、まあね。でもまあフル CG の映画もあるしさ。うん、できちゃうんだよ、ね、言い過ぎなもんだから。映画は。
初めて 4DX 行ってきました。
ああ、俺まだ全然行ってないんだ。
あ、行ってないの 4DX？
行ったことない。
4DX、
4DX は匂うの？
匂うんだよ。匂うわ、煙は出るわ。あの座席自体がライドみたいにしてウィーンって上がるんだよね。
そうそうそうそう、
ね、
だから荷物はちゃんと預けない。
荷物は預けないとダメだって言われて、ウィーンってやって、もうとにかく大騒ぎだよね。だって地下室のシーンだともうさーっと寒くなるし、外バイク走ってるシーンだとガーッと暑くなるし、あの気温がもう水に入ればバッチャバチャ顔に水蒸気かかるでしょ。これで揺れるわ、打たれるわ、こんなになっちゃうわ。で、余計なサービスなのは空撮の時にグーッて上がって前のめりになるんで、おーおーおー、ちょちょちょちょちょちょちょちょ、でも寝た俺。
ああ、それでも寝ちゃう。
映画の問題だ。
ちょっと、えってこう、ぶっと落ちて、バイオハザードファイナルでしょ、ね。
ああ、
モノロメイクでちょっと。
じゃ普通の映画なんて見てたら、もうずっと寝てた
かもしれない。ずっと寝てたかもしれない。だからこう、気持ちいいんですよ。ボコボコってくる感じ。ああ、いい感じでこうほぐれるなぁと思って。っていう。隣にすごくこう、あの、若々しいカップルがいて、あの、俺の隣が女性だったんですけど、そっちに寄りかかってちょっと寝ちゃったので、嫌な顔されました。思いっきり。はい。
てな感じでね。じゃあ、パクリ人生相談のコーナーイェーイ。というわけでね、今年もやっていきますよ。パクリ人生相談。インターネットからパクってきた質問に、相談に勝手に答えてしまおうというこのコーナー。
慌ててさっき送りました。
で、後ろ目通してないの？
いつもね、
いつも俺もね、
あ、直前に、ね。
俺も目通して
る。そうそう、直前に送る。
どっから、ヤフーから拾ってきたの？
ちょっとせ、あの、人生相談専用サイトがあって、そこからね。
そこは
久々にそこからあのちょっとチョイス。
そこは大きなサイトの割と参加人数が大きい。
俺と割と大きい。でもあんまみんな知ってんのかな、あんま有名じゃないのかな。ただいろいろ相談事はね、あのいろいろ結構多いんですね。
じゃあ今回こんちゃんがパクってきた質問は、はい、相談は、
はい、
今更ながら女性になりたい、うん、相談者ゾウちゃん30代男性、厳しいアドバイスはご遠慮くださいということでね。33歳になろうとしている私がこんなことを言うのもおかしな話ですけどね。永久脱毛や包茎、性転換など非常にお金がかかるため、女性になった場合、仕事はヘルス業を考えています。ヘルス業への抵抗はさほどありません。それよりも女性ホルモンを摂取してからの副作用の方がよほど大変だと思います。安易な気持ちで女性になりないと、なりたいと言ってるのではありません。男性になることも、男性であることも嫌になり、そもそも生きることに向いていないし、このまま生きていてもしょうがないと思うのです。男としての魅力がないと自分でも思うわけです。ならば女性になって、心は 6、7割型女性。挑戦してみるのもありなのかなと思っています。いつ死んでも構わないけれど、このまま死ぬのは嫌なんで、最後の悪あがきで生まれ変われる可能性が 1% であっても、そこに書きたいんです。また女性になっても顔パスできれば、女性になっても顔パスできなければただの公害という医師もいますが、これについて皆さんはどう思われますか？
ただの公害ってどこ？
公害ってあの、公害、あの、煙がもくもく
もくの公害。
あ、そうね、その見にくいと、視覚的に見ないと、見にくいかけると。
いうことですね。
こう、なんかこう、男っぽく思い切りがいいのか思い切り悪いのか分かんないですよね。一か八かでもう死んでもええわ
と思ってるんだったら副作用とか考え
ない。考えないでもう、泳ぎたい方がいいんじゃないですか。
死にたくないとか考えないなったりなっちゃったりしてね。
なんか 女性がどうかっていうことよりも、生きていることに面白くない方が問題だと思いますけどね。まずは。
そうだね。
それが女性になったからって。だから、ヘルスに抵抗がないっていうことは、あの男の人のおちんちん舐めしゃぶったりすることに対して抵抗がないわけでしょ、うんうん、だから、うんうん、じゃあまあ、
ね、男がそういうことをやるようなお店ってあるんだっけ？
あるでしょ。
まあ少ないけども、
少ないけども、うんう
ん、ニューハーフ、
ニューハーフじゃなくて男のまま、
男のまま
だって、男ったら
2丁目
とか、こんちゃんが2丁目じゃん、あの飯田橋クララで見たらそういう状態。
別にあれはお金取ってるわけじゃ
ない。あれはフリーやから。
いや、あれは売りはあるでしょ。売りは売りで、
あ、でも
2丁目です。
売り、二丁目で、そういうお店として店舗型ってこと？
いや、店舗型はない。ない
や、ない。
でも、
そういうの、なんか、斡旋してくれるような店はある。
でも、割と裏的な方でしょ。
同性愛の方ってさ、風俗どうなってんだろうね。そういう。
わかんないね。
全く分からん。
買うんじゃない？そういうところ。
例えば、電話して、スケベ社員がピンポンになるみたいなのがあるの。
あとなんか、デリホモみたいな。
デリホモみたいな。
なんだっけ、あの、専用のサウナがあるって言うじゃん、よくさ。そう言って、もう行けば、
昔は赤坂にあった。
待ってる。
交渉成立
みたいな、そんなの、ね。
でもそれも裏だよね。
そう、だから正式な店舗ではないんだけども。
店舗ってないのかね。
まあ、あれ、ダメなのかな、日本の場合。男性マッサージ派遣業、デリヘル派遣業みたいな。
別に、でも売春ではないよね。
あ、デヘルスは一応売春です。デヘルは売春ではない。
あ、で、っていうか、男が、うん、
売春ですよ。
あ、それも売春なん
です
よ。男は売ってもセールだよね。
あれ違うか。
え、でもさ、本番行為はないわけだ。っていうか。
ないないないない。
男同士だったら、
本番行為はない。
本番行為はないわけだから。それは、例えばお金もらって、男性が男性のお客取って、そういう、まあ、性行為っていうのか、そういう行為をすること自体は。
多分ね、おそらくだけど、法律で定めてるのは、異性を、がメインだと思うから、同性同士だったら完全にその法律の範疇じゃないはず
です
よ。
でもじゃあそういうお店あってもいいと思うけどね。
おそらく男の人と女の人の気質の違いで、あの管理されるの嫌なんじゃん、みんな。
男は
そう、男、女の人の場合は、あのほら、もう面倒くさいこと全部男に任せといて、そういうのって、であとの事務的なことよろしくと、自分はシステムの一部としてもうやりますわっつってスパッと割り切っちゃうとかあるだろうけど、男の方はさ、そらあのなんか変なホモみたいな親分がいてさ、近藤君ちょっと今連絡入ったから行ってこいよって、いやですよ、だって俺この間のお客さんでしょ、行ってこいみたいな。
でもなんか会社社会で生きてる男はでもそんな感じじゃないの。でも
同性愛ってもうちょっと自由を重んじてるような気がするんだよね、これ。自由意志。
あ、なるほどね。
なんかちゃんと相手を選ぶみたいな。
風俗はね、あれだよ、多分ね、いわゆる暴力組織というか、そっちのつながりがあるからすごい締め付けられるんだよね、基本的には。新宿ではほとんどそうで、そことつながってるところが大体摘発されるんだよ。
となると男が相手だと、上の方もやりにくいと。
いや、そういう、それがそういう本当に組織というか、あれがないのかもしれないね。店がね。取り締まりようがないのかもしれない。
やる？
やろっか。
やる？
やろっか。
穴場かもしれない。
俺は、じゃあ、俺は、俺は管理する側ね。
いや、俺も管理する側ね。誰が？俺は電話
番号。俺は、ちゃんと工藤
さん。何で俺送迎やる
わ。工藤お前、
なんで俺やる？
どうせやん、引っ張ってこいよ。この世で一番儲かるのは、口入れ屋だって言いますぜ。
ああ、そう。
妊婦たちが一番、そう、人を集めて派遣する、その元締めが一番儲かるって言いますよ。
そうですよね。
本当に。ああ。福藤、 呼んでこいよ、楽しみだろ。
俺ね、でもね、その手の人たちとね、あんま仲良くなれないんで、昔から。
本当に。
合わないね、なんか。そういうお店行っても、まず会話が続く。
あ、俺もそう。
ああそう
合わないね、ああいう人たちと多分。
こんちゃん合うと思う。
こんちゃん合うよ。
俺は、
おばちゃん感覚。
そう、そう。俺のそうでもない、なんか、はい、はい、はいって聞いてちゃうかもしれない。
うちのは、ゲーバーとか行って。
俺でも、うちのは好かれる
方がいい。そういうところ行ったことないんだよ、ね。
うちのはね、絶対ね、好かれるよ。
多分ね、
好かれる。あの辺の人が絶対好かれる。
俺、いじられる、いじられる人だから。
絶対
好かれる。いじられ慣れてるから、
絶対タイプ
だ。うっちゃんいらっしゃいちゅーとかやると、イェーイイェーイイェーイってやってタイプ
だ。やる、そうだね。俺はそうかもしれない。
多分、うちの。店出た時に2歳ぐらい老けてるから。なんで俺こんなにサービスしよう
と思う。いや、絶対人気者
になる。あるかもしれないね、それはね。
こんな感じです
か。こんな感じですね。
はい、まあ頑張ってください。はい、それじゃあ。
それだけですか。
だから、だって、ほら、同性愛は仲間にいるけど、いたけどさ、性転換した人いないじゃん。
いないからね。結構でもなんかテレビで言ってたけどね、なんか女性になりたいってなってから結構こんなんじゃなかったみたいな。なる場合多いみたいな、
う
ん、
そうね、だからどっかまずカウンセリング行った方がいいんじゃないですかね、うん、こんな相談サイトにさ、
う
ん、行くよりさ一回カウンセリング受けてそれで、うんうん、あなたはやっていいんじゃないですかね、うん、っていうことになったらちょっとやればいい。
カウンセラーは言うかな、
うん、
カウンセラーは言うかな。
いやだって、結局性同一性障害っていうのであればもう合法的にできるんでしょ。
性同一性障害ってどこでジャッジするの。
例えば病院でカウンセラーが判断するんですよ。で、あなたはもう性同一性障害ですねってことになったら、うんうん、まあ性転換していく、
うん、そういうチェックシートみたいなのあるのかね。
あるんじゃないの、やっぱそういうのが分かんないですけど、一回話聞いてみたらいいんですか、ね、いいんじゃないですかね、こんな考え込むんであ
れば、
ね、
あともう一つほらまず女装してみるっていうさ、
あまずそこから、
うん、まずそこからで女装して気分を高めてみるっていう一つあるんじゃないですか、お化粧してましたり、結構もう女装してる人でも、うん、電車乗ってたりしてさ女装しとるなーっていうのも、うん、普通におっさんだったりするし、うん
ね、うん、まあそうだね、
別に公害なんて思わないですよ、
うん、ああいるいる
って、ああいるいるってなって、うん、俺とは関係ないなと思ってた
んだけど、まあでも俺らはそうだけどさ、うん、やっぱこう見たらなんかこう、うん、ちょっかい出してきたりとかなんか嫌なこと言う人もいるでしょうな、
そうだね、周りとか親はびっくりするだもんね、うん、あれなんだっけ、タイトルちょっと忘れちゃったけど、うん、生田斗真のさ、性同一性障害をやってる映画のなんか予告、
うん、
桐谷健太と結婚してるんですよ、うん、生田斗真が女性になって、うんうん、で桐谷健太のなんか兄弟かなんかが死んで、うんうんうん、そこの子供を女の子を桐谷健太が引き取って育てるってことなのけど、あと桐谷健太のところに引き取られると思って行ったら、うん、なぜか女装した生田斗真がいてっていう、うん、その家族のなんかこう、うんうん、ほのぼのした物語みたいな。
ああ、
この予告すごいっすよ。幾多とも女にしか見えない。
いや、
外すらはもう完全に男なんだよ。女装してる幾多とまなんだけど、うん、これ女だ。しかもかなりいい女だなこいつっていう。あれ面白そうよ。幾多とま性同一性障害とか YouTube で検索すると多分出ると思うんですよ。あれはいい映画。どう見てもいい映画でしょ。ほのぼのした。ね、まあ、生田斗真のその路線を目指せばいいんじゃないですかね。
まあ、生田斗真みたいに良ければね、顔がね。まあ、
でも、それ多分、ね、気にしない方がね、いいと思うんです
よ。顔とか、でも全然顔、容姿がどうなるかとか。
そうそうそう。俺ね、そういえば昔ね、そのね、お釜の人とね、歩く機会があって、うん、こういうの歩いてたんだけど。う
ん、なんで
歩いてたんだけど。どういう機会だ間違えちゃった。間違えちゃった。
それは前段で話すと長いんで、ちょっと省略するけど、とにかくね、お釜の人と二人で歩く機会があったんだけど、やっぱ、やっぱ気にしてくれてちょっとね間をねこういうの開けて歩いてんだよね。
ああ
お釜の人がさ、
うん、
ああだからちょっとなんか、まあ、自分多分一人だったら全然気にしないんだろうけど俺みたいな普通の人と、うん、だとこういうちょっとね間を開けてなんかわざとちょっと歩いてるのかなみたいなね、そんな経験があったからなんか
今度もやっぱ男兄弟してそんなの離れてねえでそうでもいいやみたいな、
いやいやいや
一緒に歩こうぜ
歩こうぜみたいな、
俺ぶちゅー早いじゃん早いじゃん
一緒に歩くのちょっとやだ
とそういうことはないけどね、うん、
ああそう歩かなきゃいけない機会って気になるけど、いや
これはすごいチャンスだよ、だって岡本歩かなきゃいけなくなって
る、
歩かなきゃいけないちょっとっていうのがあって、まあだからそういうだからもう気にしなくていいんじゃないかなってことですよ、うん、本当にもう、
うん、いざ買ったら自分で、うんうん、ね、 距離ある。俺親がなんて言うかだと思ってさ。
まあそうだね。うん、その辺のまああ
のさテレビとかでさ見てるとさ、うん、同性愛なんですと、うん、で親にカミングアウトしようかどうしようかっていう時にさ、うん、基本やっぱりこう、まあ、テレビの番組のパッケージだからね。うん、一度きりの人生だから行った方がいいよとかっていう路線で行くじゃん、やっぱ、うんうんうん、
パネリストたちがね、
うんうん、絶対ああいうことやめた方がいいと思う
んですよ。あ、背中を押すの、
背中を押すのやめた方がいいと思う、うん、俺は
人生
か、それもうそらあんたもうそらそうそうはそうそうはうまくいかないですよ、
う
ん、
そうそううまくいかないかね
と思うね俺は、うん、親いくらこのご時世とはいえ、うん、やっぱりそうそうは、うん、だからみんな悩んだわけだってさ、
うんうん、でもさ、うん、でも親って俺が、まあ親、子供がさ、例えばさ、うん、俺同性愛、うんうん、男の人が、例えば息子がさ、うん、男の人が好きなんだ、うんうん、って言う、カミングアウトするじゃん。うんうん、されるじゃん。うんうん、でもそれしょうがないじゃん。だって許さない、うん、許さない
って言ったってしょうがないじゃん。近藤と俺を連れてきて、うん、お父さん彼と結婚しますと。
あ、結婚しますね。
そうそうそう。
結婚します。
しかも俺とか近藤とは工藤を連れてきて、うんうんうん、だよ俺みたいな男を連れてきて、うん、どうもと、うん、でこれからあのお父さん の、うん、あの方の席に入りますと、うん、彼の席に入りますと、妻だから、う
んうん、まあでも、養子かなんかでってこと。
そうそうそう、そして、うん、あのゆくゆくはですよ、それ最終的には工藤君が、うん、あ、内野君が一生懸命稼いだ財産を、うん、工藤、内野君が亡くなった後、うん、奥さんと息子さんたちに分かれるわけ、うん、そうすると、うん、内野君が一生懸命稼いだお金がだよ、うん、最終的に4分の1だか8分の1だか、うん、俺の懐に入るわけ。いいの、うん、君親戚やなんかで法事やなんかするときに、うん、お父さん僕の彼氏一緒に連れてくるわ、一緒に連れてくるわ、俺一緒に行くんだぞ、うん、法事の席に、うんうん、
いやお前って言われるとちょっと
ほらいやリアルで言うとそういうことになる。
いやいやいやいや、うん、まあまあだから人によるってことだよね結局ね。
いや俺は
市村は嫌だけど、うん、みたいな感じで、
うん、個人的にそれかよ。
市村は嫌だけど別に生田斗真だったらいいよ。
そう、俺だったら俺だって生田斗真だったら結婚した、俺で結婚したら許さない。
そういうことでしょ、うん、結局
でもね、うん、俺だからその親に一時の人生がいいなって言う前に止めるんじゃなくて、うん、まずは自分で、うん、その逃げ場をちゃんと作っておいて、いざ親にカミングアウトして失敗した時に帰れる場所、仲間でもいいし自分たちの恋人でもいいし、その同棲してる相手でもいいから、ちゃんと逃げ場所をまず確保しておいてからやりたければやればっていう程度で、そんなあんたなんかこう性癖なんてカミングアウトするのはどうかと思いますよ。するようにこうのがいいっていうのはどうかと思うよ俺。三谷裕二がほらこの間髪の毛
した
じゃん。
あ、したんだ。
したした。
まああれはグレードオンっていう
感じ。昔からそう思ってなかった
んだ、
ま
あ。みんなそうだった。何今更言ってんだよ。お兄さんが、うん、お兄さんが会社を定年退職したから。
う
ん、
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
ほんと、ほん
と昭和的なリアルさじゃん。
ね、なるほどね。それはちょっとわかるな、リアルがね。それは。
うん、バレバレだったからね。
何今更言ってんだよ。
あんたは確かに何今更って感じ
だったの。何今更言ってたろうと思ったけど、あ、そういうところは、
ね、
タイミングがある
し、それぞれのね、タイミングがね。
そうだね。
だから、うん、ケツを押すようなことは、う
ん、無理やりね、そう、何が何でもみたいな。
そ
うだ、うんうん、
それがいいよっていうのはちょっと、
まあまあまあ、
どうかなっていう。
まあ、それはそう、人それぞれあるからね、事情がね。なるほど。というわけでね、頑張ってくださいということでね。
勝手にこっちで芸談義をして
た。一見落着。
一見落着。話のネタをありがとう。
ありがとう。
はい。ね。はい。あとは頑張れ。
じゃあ、映画どですかでんのコーナー、いやいやいやいやいやいやいや、どですかでん、どですかでん、どですかでん。
なんかもう新年その芸がいいですね。
今年もやってまいりました。
今笑顔でしたね。
新年一発目。
今回、新年一発目の、映画どですか展で取り上げる映画は、
はい、
天使に I'm fine ということでね。
はい。天使に I'm fine って一発目よろしいですね。
いいと思う、いいと思う。
いいと思います。天使に I'm fine ということでね、キララちゃん。キララちゃん主演の、
近藤くん、半笑いになってます。もう笑ってます。
キララ、そこからスタートと思ってた。キララちゃん
か。運持って書いて、キララ。
運持って、そう。キララちゃんって言ったって多分誰も知らないから。そこ押してるから、ちょっと。
ウルトラマンキンガシリーズなどのキララ が初の映画主演を果たしたファンタジードラマということでね、いじめを受ける少女、進学の道を閉ざされた少年、末期がんを宣告された女優など辛い境遇に置かれた者たちが天使と出会って救われている行く姿を見つめるということでね、メガホンを取るのは、尖閣ロックなどの園田エイトさん、1リットルの涙などの、足川よしみ、ね、金子昇るなどなどですね、クラスメートからのいじめに耐えられなくなって母親にあたる少女風花、原発事故による風評被害で父親の八百屋にが経営難に陥り進学できなかった優也、末期がんを宣告されて混乱する女優、選挙に落選して市民の期待に応えられなかったことを悔やむ守る姉を失い抜け殻のようになってしまった女優の卵美里、そんな彼らの前に可憐な天使が現れそれぞれの人生に光をもたらしていくがということでね、プロデューサーが、大川隆法さん、
大川隆法さん、
この人あんまり知らないんだけど、
総裁、
あ、大川総裁っていうのは
大川総裁、
かなりの映画をプロデュースしてるみたいですね。
うん、それは多分す、何本もやってるでしょ。
アニメが多かったん
だ、ね。あれですか。とりあえず念のため聞いとくけど、この中に神社の方はいらっしゃいませんよね。いらっしゃいませんよね。
大丈夫ですね。
はいはいはい、あんまり一応聞いとかないとさ、あんまり言えなくなっ
ちゃう。センシティブな
ね。センシティブね。あんまり日本人でほら宗教自分のこととかあんまり喋んないから。
そうそう。
一応確認のため聞いておきました。はい。はい。まあ幸福の科学が制作した映画ですな。こういう映画をさ、商業ベースに載せてガンガンやるっていうことはかなり、
だからお金は入ってきて
る、ね、てきてね、
出版業も、だってアホみたいに出てる、
アホみたいに出てる、1000何百万部とかって書類系でなんか、
俺一冊買ってみたいんだよね、栗山千明の霊言っていうのはあって、
そんなのもあるの、
あるある、トランプの霊言はもう出てるだろうけど、栗山千明が NHK のさ、ミステリー番組やったじゃない、栗山千明、あれについて栗山千明の霊が語るっていうのを大川先生がやってくださって、それは読みたいな、一能の霊言とか読みたいなって思って、
すごいよね、
ちょっとドキドキしてたのは、これを見て、ひょっとして心惹かれたらやばいなっていうドキドキ感はあったんですよ、ひょっとして競技ちょっと知ってみようかなっていう気になったら怖いなと思ったんだけど、全くそうならなかったんで平和なもんです、映画としてすごい平和でしたよ、でいいところができます、それ、金子昇さんの選挙事務所の選挙が、まあ国政に会談が出たんですよ、で落ちたと、で何やってんのお前はって、そんな乗りたからバカ野郎って言って、うわーって揉み合いになるんだけど、やめてくださいやめてくださいって、その一人ドーンって突き飛ばされた人が、くす玉を握ってバーンって当選おめでとうってバラバラって頑張って待ってっていう、タイミングが
絶妙で、あそこ良かったね、あそこ良かった、
すげえいい
タイミング、あれはね割と最初の方だったので、この映画結構やれるいけるかもよ、
よしこのタイミングはね、あれもう本当にちょっとずれたらダメです、だからあそこだから笑えるんだよね、最高のタイミングで、しかもよく見るとある人掴みに行ってるから、紐わざとキャッと掴んで引っ張ってるから、いい演技だ、
なかなかあのセンスはいいです、
あれいいです、笑いました、
笑った、あそこ笑った、
俺もまさにいいとこ、俺もそこでやっぱ通してみたらさ、ほらちょっと硬派な真面目な映画じゃない。で、通して見た結果あれだけど、やっぱあの時点でさ、あれ、そのくす玉の件が出てくる、これ、やっぱこれすごいな、あそこの。
あの調子でさ、ガンガン攻めて
くるもんね。ガンガンバカなこと言
ってるのかなーって思ってさ。そうしたらちょっとね、あ、僕の科学ちょっとすげえ、
ちょっとね、ちょっと名作になってたかもしれない、
ね、映画としてっていうところで目指してくれればよかったのにって思ったね、残念ながら、じゃあいいとこ教えてください、
もう俺そこしかない、俺
須田また来
た、俺それ言おうと思ってたから、マジで、あとはキララちゃんがちょっと可愛い、ね、可愛いぐらい、
今ちょっと あの削除されちゃってるね。
そうそう、なんか、
事務所から。
そうそうそう。
マジで、
うん、
ちょっと事務所からキララちゃんが。
幸福の科学の事務所にはもういない、もう初めからなかった。
幸福の科学の事務所。
事務所なの？
ニュースタープロダクション。
ニュースタープロダクション。
ああ、
芸能部門。芸能部門。
そうそう、ああ、なるほど。
制作会社。
社長が大川総裁の息子さんだね。
そうそう、なるほど。そういうこと
で、
うん、削除されちゃった。
そうそう、うん、ないの。
何があったんだろう。
わかんない。
そう、まあ、制作しない方がいいんじゃん。
そうそう、ね、
新しい事務所とかもわかんない。
いや、多分名前変えると思うよ。
うん、
キララっていう。うちの君、工藤君なんかどっか面白いとこありました？
あの、俺はね、うん、割と、まあ同じようなところなんだけど、最初の方ね、最初ね、割とね、歌に、ベタな歌なんだけど、歌に乗って、それぞれがこう、ああ、ダメだった、うん。私は愛されてないっていじめられたりとか、うん、落ちていくのを、フラッシュカットバックでガンガン見せていくところがかなりね期待感をそそるんです
よ。あそこあの硬派なブルースがかかる
んで、破れていく人たちを次々見せていって、うんうんうん、あなんかワクワク、あこれいいかもっていうこの期待感が高まる感じ、うん
はいはい、
あちょっといい感じの映画かもしれないこれっていうつかみはねかなり良かったです、うん、導入部は、
うんうん、その後どうぞ話されたの捕まれてどこで話されたの？
どこで話されたかっていうと、うん、まあ、致命的なのが、うんうん、展開の描写だよね、やっぱりね。
展開
の描写だよね、やっぱり。あの、食い合わせ悪いよね、やっぱ日本映画と、うん、日本映画とあの展開、ギリシャ神殿、パルテノンみたいなさ、うん、あの神殿みたいなのが現れた時点で、うん、しかも CG で、うん超ダセーと超ダセー
と一人だけ白人の女の人がいるじゃない、うんうん、あの人いっつも横見てんだよ、うんうん、何見てんのっていう、うん、視線が定まってないんですよ、いつもなんかカンペかなんか読んでんのか、うんうんうん、たまにこっち向いてニコってしたりするんだけど、うん、それが横向いてからずっと、うんうんうん、なんで監督これ OK 出したんだろうね、うんうん、
例えばさ、俺は日本人の俺らにとって、うんうん、割とさ、子供の時からさ、地獄っていうのはさ、うん、割とあの鬼がいてみたいな、人が血みどろになっててみたいな、虐待されててみたいなのがさ、映画とかでも地獄描写みたいのはあって、結構受け入れられるんですよ、描写的にね。最近だと、なんだっけ、トゥーヤングトゥーダイとかでも、まあまあ、全部は見てないけど、ああ、こういう地獄描写ねっていう、ありありとかって思うんだけど、天国描写って、ない、まあ、あのしっくりきたのないよね、
見せ物として面白くないからね、
うん、多分ね、そうなんですよ、うんうんうん、で、日本の天国のイメージってまあなくって、うん
ないね、
例えば丹波哲郎の死んだら驚いたでもやっぱり天国の描写的にはやっぱあんな感じでしょ、
う
ん、あんな感じでしょ、
天国やるとあんな感じ
だ、うん、でも超ダセーと思ってさ、うんうん、なんか食い合わせ悪いよね、なんか違和感しか残んないみたいな感じなんで、うんうん、ちょっとなんか天国描写でこれ日本人の感性に合うなっていうのがあれば、うん、ちょっと私は教えてもらいたいんだけど、
ね、例えばほら外国の映画でさ、うん、こう光の向こうにみたいな感じの描写する時があるじゃん、マイライフとかそうじゃなかったっけ、
まあそうだね、
なんだっけ、マイケル・キートンの、
うんうん、
バーッと亡くなる瞬間に昔からのその幸せだった時の記憶がわーって、
うんうん、で天空の上の方にこう光がこうガーッ
て見えて終わるっていう感じ、ね、そのイメージでそっから先は描かれたことってあんまりないので、まああるんだろうけど、
でも天国から来たチャンピオンとかさ、昔の映画とかでもあんな描写ですよ、
雲がふわっとあってなんか
そ
こにこ
う、そうそうそうそう、どうもみたいな、
どうも
神、私は神様だよなんつって、
それは思ったんですよね
まあでもそんな感じですよ、基本的にはあんな感じだから、まあアメリカ映画だからまあそれは受け入れられるんだけど、うん、って話で、うん、日本でやられると、ま
あ、に日本人があのギリシャ神話みたいな衣装を着てアポロン宮殿みたいなところにいたりすると、
そうそうそうそうそう、
なんだこのトンチンカン
だ、そう天使がさ、うん、後ろに羽生えててみたいな、うん、白いなんかこう、うん、ローブみたいな着てみたいなのになっちゃうと、うん、超ダセーと思ってさ、うん、そこでちょっと引くね、やっ
ぱ、まあ、引くわな、
うん、
ちゃんとサンダル履いてたんだ
よ ね、 ね
ちゃんとサンダル履いてたんだ
よ、ね、ちょっとテルマエロマエ的な感じも
あるんですね、
うん、
まあ、実際言ったらもしかしたら赤かもしれないよね。全部、全国共通でね。
まあ、実際ね。
実際共通で、
ああ、ああ、ああ。見たら、あ、俺こんなんしてるみたいな。
死んであんなところに行ったら、超ダセーと思っちゃうんだ
もん。ダサいけど、
あの格好みたい
な。まず制服だから。まずこの格好してる。
実際こうだったんだみたいな。死んだら驚いたみたいな。
死んだら驚いた。
本当に驚いたみたいな。
あの格好してたら、俺ちょっと会いたくないもん、君ら。ちょっと遊ぼうかっていう、
久しぶりに。会おうぜみたいな。
会おうぜさ。この格好かよ。
そんな感じだもん。
ドリフのコント見てじゃん。雷コント見てじゃん。
雷コント
ふとなんかいいとこね。
あれだよね、俺久しぶりにあれですか、なんだっけ、ベルリンを思い出した。
ベルリン？
ベルリン
天使
の歌。ベルリン天使の歌を思い出して、ベルリン天使の歌って確かにこんなような話だったなとちょっと思った。それなんか内容はほぼほぼあんま変わんない。多分、ね、救うっていう、それがさまざまな階級でさまざまな悩みを持ってる人たちがこうなんていうか何か一つ希望を見つけるみたいなところは同じかなと思う
んですけど、同じだけど
日本でやるとまあ多分さっきの天国もそうなんだけど、なんかこうまあそれはちょっとまあ悪口ではないんだけど、しっくり来ない感じはあって、
ね。なんで悪口言わない？別に言っといて大丈夫でしょ。単なる作品だもん、これは。
しっくり来ないよね。だからこの構造が、話として。救ってもらうのは、天使に救ってもらうっていう話だからしょうがないのかもしれないけど、天使に救ってもらうっていうのはやっぱどうも納得いかないというか。
あのね、そうで、これ天使がさ、うわーっと鉄をしてくれるかなんとかなっちゃってるけど、本当はちょっと押してもらって、その力によって人間同士の広がりができた方が感動するんですよ。
結構天使やっちゃってるもん
ね。結構ね、ギンギンにやってくれる
から。しかも、すごいなんか、喜んでる感じがさ、人間的な感じの女性じゃない、なんか、主人公が。すごくな
んか、まあ、キララちゃん見てて可愛いので、
可愛い
から、だからまあ、俺好きなんかああいうバタ臭い顔、
あのね、現実の方の役をやってるキララちゃんはまだ良かったけど、天使のキララちゃんちょっと俺痛かったけど、ね、見ててね、すごい、
あそうか、
痛い演技痛かったけどね、だいぶ、
いやなんだろう、いや俺フォローするわけじゃないけど、あのね、トンチーなところはトンチーなんですよ、で見てて、あなんだこれ。ドン引きだったとかあるんですよ。一番引くのは、まあ、まあほら皆さん大体同じだと思いますけども、女の子がさ、いじめられてる女の子がさ、こにゃらって、ついに怒りを止めたと、ドーンって爆発させて、その言い返したと、で言い返したその理屈もどうかなと思うんだけども、まあ、言い返したんで、天使がさやったーっつって、あなた最高よーって、その上の方って、ワンブワンブランブランバーン鼻巻いてさ、わっしょいわっしょいって言って、キララちゃん。
超ダセ。
いや、ちょっと引いた。ドン引きだよ。だでも、これ宗教の映画なんでそこで思い出したのよ。あ、これは宗教の映画だから、ドン引いてなんもですよ、こっちが。ドン引いてるってことは俺は入ってないってこと。奇妙なものを見たかったんだよ、
俺。まあだけど、目的としては本当はそういう不況の一環なの、こういう映画を作る。
あ、映画を作るってことは。でもまあ、
まあ興味を持ってもらいたいと、プロモーション活動っていう言い方の工夫じゃないの。
そこが入り口になってみたいな。
そうそう、間口はちょっと広くしてるなって感じはしたんだけど、最終的なそのメッセージみたいなところは思いっきり宗教的な話なんだよね、やっぱりなんか。
いや、そんなに
宗教的だった？だった？
やっぱりあれじゃない、その人間って救われるのよみたいなことじゃない？
いや、救われるのよっていうよりも、人を救うことで自分も救われるんだよっていう、天使がね、ことでしょ？やっぱり、自分が幸せになるっていうことは人を幸せにするっていうことみたいな感じだよね。でもまあそれは別に幸福の科学に限ったことじゃなくて、まあ普通の映画のテーマとしても別にまあまあまあ、ありなテーマだよね。
ドンビーってシーンで言うと、あの金子昇とさ、あの奥さんがさ、まあ金子昇がもう一回やろうって失敗してやめる。強烈なんだけど、それまでさ、もう散々自分で大暴れしてた支持者の人たちがね、薬が終わったりとか、この負け犬野郎とか言ったのが、ふと金子昇が外に出てみる。駅前でさ、金子昇をよろしくお願いしますと、やってるわけですよ。いや、この間あんなこと言っちゃったけど、やっぱり国防にかけるあなたの気持ちっていうのは、
もう一回やろうよ。
やろうよって。奥さんもやっぱりこう、そこで抱き合う。やっぱり俺やるよ、国政もかぶって出るよって言った時に。 うわーっと道行く人たちがこうダンスダンスダンス
で、フラッシュモブ的な感じです
ね。あれフラッシュモブっていうのはあれや、
まあ、ちょっと
ね、まあでもフラッシュモブ
描写だよ、
ね、俺はイメージとしては、うん、あのフィッシャーキングの地下鉄のさ、はいはい、ダンスのああいうこう急にこう
あれは、ね、名シーン
で、名シーンですよ、うんうん、それをイメージしたのかなと思って、うん、そこで踊ってるとなんか光の方がくるくるくるってなって、うんうん、ね、金子の奥さんがチューするとふわーっと浮いてる、ね、
浮きながらチュー
チューって、うん、あれあのスペースヴァンパイアのラストなんですか、ね、監督が好きなんだろうなと、スペースヴァンパイアが好きなんだろうなと思って、うんうん、なんじゃこら
超ダセ超ダセ、もう俺はどっちかっていうとあれですよ、セックス&ザ・オーテの最後のセックスシーンを思い出しました。いや、あっちの方が素晴らしいですよ。
あっちの方がいいだろ
う。あっちの方が素晴らしい。
まだリアルだろうよ。
まあそうなんだけど。
いや、だからね、まあ話戻るけど、要は、その不況が目的であれば、ちょっと普通の映画にしすぎてるなとちょっと思ったよね、それ。要は、間口をすごい広げて、誰にでもわかるような、あなたにもそういう悩みがあるよねという意味で、いろんな多分さ、シチュエーションがあるわけでしょ、それぞれ。それがなんかその目的としてね、うん、それ達成できてるのかどうかすごく微妙だなと思ったけどね。
あのね、
これを見て果たして
難しいところで、うん、難しいところで、例えば宗教色を強くすると、うん、引くんですよ、多分。
引くね、
で、あの間口を広くして宗教色を薄めていくと、うん、単に面白いただ面白いだけになっちゃうから、うんうん、誰も気づかない。みたいなさ、
だからその意味で言うと、うん、ひょっとして、うん、幸福の科学の競技って、うん、そんなに敷居高くないのか
な、高くないのかもしれないよ、う
ん、これ見ると、うん、まあ、この程度でいいのって
思う、高くないけど、でも映画を作るぐらいだからさ、まあ、本当どういうお金で動いてるの、本当その不思議なんだけど、うん、
あれ宗教法人だもん、税金払うんですもん、
税金払わなくて、まあ、信者からね、うん、集めてるんだろうけど、うん、まあ、その使って、うん、まあ、要は、まあ、あれだよね、まあ、税金対策かもしれないけど、分かんないけど、まあ、とにかく作るのにはやっぱり何千万かかかるわけじゃないですか、うん、まあ、あれだって多分ずっとかかってる、う
ん、いや、これ奥だと思いますよ、
ね、かかっちゃう、近いよね、多分ね、うんうん、役者普通に使ってるし、ね、うん、あの人たちだって別に宗教の人じゃないでしょ、別に、
うん、金子の方違う、あの入ってるのはキララちゃんだけだっけ、あと、あと、うん、あっちの
あの子供だ、
子供の
いじめられてた子供はそうだ、
うん、あと、あの最後のダンスを踊ってたのは幸福の科学学園のダンス部の人たち、
ああ、町の人たちね、であればどういう目的があるのかな、
だから気づき、だから薄めて気づきをしてほしいっていうメッセージなんじゃないの、うん、だから この路線で行って、話のクオリティをあのどんどん面白くしていけば、別に普通ですよ、
普通に面白い映画になるよね、
別に普通です、うん、残念ながらつまんなかったっていうことだったね、うん、これ
映画を作りたいってことなのかね、だから目的が多かっていう、
それもあるんじゃないの、映画好きなんじゃないの、
好きなんですよ、
うんうん
ね、
うん、
スペースヴァンパイアが
監督かもしれない、
それ監督かもしれないけど、
そうだ、だって芸能人を作る意味って あんのかねと思って、
だからさ、ね、あの
しかも
だからあの新東系の競技だろうから、うんうんうん、ニュースタープロダクション の,、うんうん、あれ社長がさ、うん、あのオーカルゴの越しとくなんですよ、自分がこう挨拶してるのに、やっぱり、うん、この芸能って、うん、あの奉納するっていう意味があるから、うん、神様に、う
ん、
そういう意味を込めて芸能部を作りましたと、
なるほど、
だ大きな意味で言うと、うん、その何でしょう、あの面白い映画を作るってことは神社、神様さんに対する奉納の意味もあるんでしょっていう、うん、
なるほど、
そういうこと、その程度のことで、うん、あとは基本大川総裁のレジャーだと思います
よ、ね、まあ映画、まあ、うん、そんなに不況不況っていうのは考えてないような気がするよね、うん、例えばオウム真理教が作った一連のビデオとか、うん、
あれは
ほどあれはもう完全に布教のための、怖いな、布教のための映像ですけど、
しかもみんながみんなの役を理解してたからえっっていうさ、リミトモミツの声をリミトモミツが見られっぱとかいいな、
じゃあ出りゃいいじゃん、
ちょ、ドラマにし
た
ら、そうそう、どう見ても女優の声は女優だ、すげえなこれ、うんうんうん、そんなんじゃないでしょ、うんうんうん、
でさ、あのちょ特典映像に入ってたほら、あの初日舞台挨拶のさ、はいはい、やつでもさ、俺もさっき の, そのこれだ誰に向けてみたいな、どういう意図でみたいな感じでさ、まあ、うん、出てきたお客さん見ようってお客さんどうでしたみたいなさ、うん、 いやもう最高だよみたいなさ、もう泣いちゃってる人
泣いてる人もいるから。
いるのね。だから、
ね、だからさ、
どうせ信者なんだけど、じゃあこの人が、例えば普通の人に、この映画いいから見てよとかさ、チケット渡して、これ見るのかとかさ、これどういう、だから
っやってるかも、
ね、これ行かねえ、もらったから、まあ、ちょっと行くかなとかさ、そんな考えちゃったりさ、どうなんだろうなと思ってさ。クソダセーって言ってる人はね、さすがにいたとしてもカットされて
カットでしょうよ、クソダセーって言わ
ないだろ、映画でもカットだけ
ど言わないでしょ、こんな映画クソダセーってそれ今どんな映画
とか
言われ
る、後ろの方でなんか苦虫潰してるお客さんとかいないかなとか今別に全然いなかった、
苦虫噛み潰すような映画でもないんだよね、
でもないんですよ、
クソみたいな、騙されたみたいな、
そこまででもね、だからほどほどなのよ話が、不気味なのはなんだっけ、ガンダスって言われて、
うんうんうん、
で先生もなんか言ってることがさ、うん、もうステージ4ですと、うんうんうん、でもね気持ちの問題ですみたいな、ちょっと待ってた、
ガンになる人は自己処罰願望のある人なんです
みたいな、その辺がだから宗教の
あれちょっと宗教だったね、
宗教なんだろうね、だからね、うん、
治っちゃったよね、しかも、
だからガンもどきだったって話ですよ、初めからガンじゃなかったから、うん、じゃなきゃあんな元気じゃないし、あんな髪の毛ふさふさじゃないですよ、昔から吉見さんだった
ら、
そうだ、俺もあの、うん、あの辺の描写はガン患者の人が見たらちょっとね、
いやそれはだから本当に宗教の考え方なんじゃない、うんうん、俺もと思うけど、だから要所要所で役者さんで言うと、うん、金子昇のさ、あの金子昇の前世を見させてくれると、天使が、うんうん、まあ、昔は同じようなことやってるわけですよ、うんうん、あの上位でござるっつって、うんうん、あの私のこのロシアの脅威をまとめたのを聞いてくださいっつって、江戸時代からこう行くとさ、うんうん、そう邪魔だっつって切られちゃうの切られちゃうんかって言って、あの時のその五家老がね、うんうん、そうなんです
よ、セクス&王帝の師匠、
ダウンさん
ダウンね、そうそうそうそう、
出た出た出た、あっっていうの
ちょっと思ったね、
そういうところの人生はいいんだけど、
そういうところの人生はいいんだけど、よしよし来たってちょっと捕まれるんですよ、
そう
その後、吉田松陰の役の人が出てくるんですけど、うん、吉田松陰の役はさ、その似顔絵の吉田松陰に見せたっていう、
これがクリソツなんだ
よ、そうそうそう、あの人あれ見つけたってすごいと思ったよ、あんな似てる人は見つけたってすげえと思ったよ、
じゃあ今までの吉田松陰のイメージ通りじゃないですか、あの似顔絵
似顔絵吉田松陰の
肖像がね今ね残ってる肖像がそっくりの人です
よ、あんなよく見つけたよ、
う
ん、
あれはあれすごいね、
あれ本当 CG かなと思うぐらい、うん、同じだった
よ、はっていうさ、
あれ多分吉田松陰でいいんだよなとか思ってたからさ、あれを何も言わないじゃん。
何も言わない。
吉田先生とかなんか言うのかなと思ったら、うん、言わないからさ、あれこれ誰、それただのそっくりさんなのかなと。
そっくりさん出さない。
吉田松陰だ。吉田松陰でそっくりさんが来たのかな、いたのかなと思って、あの江戸時代。
似顔絵にいたキャスティングってすごかった
ね。なかなか。
あれすごかった
わ。激似と。
激似だった
よ。すごいね。
あれは、
うん、それ言えなかった俺そこ感動した
そうだそうだ
激似で、
うん、確かにね、あのキャスティング力はすごい、
あれ見つけたんです
よ、ところどころ変なところが面白い、ね、でも、うん、あの本当にこれなんかうーんっていうところで実は止まっちゃってるのが、うんうん、これから、うん、あの一回その一番悩んでるあのキララちゃん演じるダンスを志してる女の子が、うん、お姉ちゃんが死んじゃって、うん、踊ることが楽しくないと、でいざっていう時にあの天使が女天空に連れてくれて、うん、これまでバラバラだったドラマの人たちを鏡で見せてくれるんだよね、うん、井戸かなんかに、ね、うん、本当は、うん、この人たちはいやあなたとこれからあなたが関わる人たちなのよって教えてくれるじゃないですか、うん、だからこの物語の中でこう福島の男の子とかさ、うん、あのまあ、いじめてる子はちょっとできたけど、うん、金子昇とかさ、うん、これが一気にうわーって後半でつながっていくと、うんうんうん、ものすごいアドレナリンが出るはずなんですよ、
う
ん、
そうね、
うん、物語ってそこだから、うん、今まで関係ないと思った人間がどんどんどんどんこうつながっていって、うん、一つ大きな絆になったっていうのが、うん、世の中捨てたもんじゃねえなっていうのが分かったところでグッとクラスなのに、うん、バランバランなバ
ラン、うんうん、まあ尺の問題かもしれない、
いやだから作れると思う
よ、やれるやれる、そんなのやれるんだよ、うん、それをねやらなかったのだからなんでやんなかったのかなと、
なんかほら、かすってたじゃん、なんかさ、あ、ほら、
かするシーンはあった
ね、あのほら、うん、金子昇があのホームにいて、うん、あの 美里ちゃんの天使の、うん、地上の方の天使の時がいてさ、うん、なんか自殺しそうな雰囲気だったから、それ金子昇が、
金子昇が助けなきゃいけないですよ。
そうそうそう。たらなんか、うん、
天使がバーンと出てきてると思ってちょっと、うん、そうそうそう金子昇はね、ヘラヘラしすぎ、お前国防とか言ってる割に、最初事務所で揉めてからさ、うん、逃げなきゃ、国防って言ってたら止めなさいよ、喧嘩を。まず逃げなきゃ、みたいな。もういつも、なんかもう、うまくいかない、うまくいかないみたいな顔してて。
でもまあすごいしっかりなんか完成度よく撮ってはいるけど、
うんうん、撮影とかはいいっすよ。
そう、
うん、もう撮影とかかなり、う
ん、じゃあ天国も確かにきついんだけど、うん、でもまあね、うん、あんなもんだよ。いや、ね、多分
あのね
あんな感じよ。
わかるんだけど実写とね CG のね、うん、噛み合わせが悪いんだよね本当ね、
う
ん、
あそう、うんこんなもんかなと思った
。俺もね、こんなもんかなと思った。なんかそうそうカメラアングルとかそういうのも考えても、まあ、結構
頑張ってる。ローグワンとか期待していっちゃったって。
いやいや、それはそうだけど。
あんなもんよ。
まあそんなもんかな。
あんなもんよ。センス的にあんなもんよ。いや、あれ限界。
限界ってことはないでしょ。
いや、限界はない。
日本。
いや、もちろんさ、
天国って言ったら、
あんなもんよ。いや、例えば、ベルリン天使の歌で言うとさ、やっぱりさ、あれがいいのはさ、やっぱり、天使がさ、割とコートを着てたりとかさ、割と
イメージ
がさ、やっぱかっこいいじゃん。
イメージを変えてる、ね。うん。いろんな天使。
そうそうそうそう。うん、あの辺、ああいったさ、工夫が欲しいよね、やっぱね。うん、もう、ほんと今までの天使そのままじゃんっていう感じのさ、日本で持ってこられたらさ、ちょっと、あっちゃーって思っちゃうよね、やっぱね。
今頃ね。今時ね。
今時。今時ベルリン天使の歌から何十年、十何、何十年経ってるのにさ、いまだにこれは天使かっていう
日本人
ですよ。
一周
勘弁してくれよ。
一周待って戻っちゃった
んだ。まあ、いいです。
いや、だから、いや、だからこそなんかちゃんとやってる感じがね、うん、するからなんかちょっともったいない感じが。うんうんしたけどね、
お話でなんか本当に俺をつながる部分がガッとあると、
う
ん、多分
そういうのも、
ね、面白い映画だったと思う、うん、そういうの抜きにしても面白い映画だったってことになるのにって
思
った
よね。
そうね、
つながったの残念でした。
そうですね、はい、という感じでね、はい、まあまあそこそこ楽しめる映画ですね、はい、
そんな別に、はい、宗教的に変なこともない
と思う、ないので、
はい、はい、キララちゃんの行方が心配です。
頑張るんですね、
頑張りますけど ね
頑張ってください、
はい、
はい、じゃあ次回はスキャナーということでね、はい、はい、よろしくお願いします。